12ページ7、考えよう、備えよう、防災。いつ発生するかわからない地震などの災害。もしもの時に自分を、大切な人をどう守りますか？災害が起きる前に、自助、共助について確認しておきましょう。問い合わせ、危機管理課、電話 632-2052。12ページイラスト。タイトルやタイトルの背景に災害をイメージさせるイラストが描かれています。地震で揺れる家屋、避難する人々、懐中電灯、リュック、水など備えておくべきものなど。またタイトルにはもしも、いざという言葉が添えられ、防災の防の字には黄色いヘルメット、災の字には炎が描かれています。イラスト終わり。地震発生。その時どうしますか？地震は家具の転倒や備品の落下による怪我などのほか、火災や土砂崩れなどの二次災害を引き起こします。地震が発生したらどうするべきかを今のうちから考え、落ち着いた行動を心がけましょう。12ページイラスト。地震により地面にひび割れが起き、危険な様子を表したイラストです。イラスト終わり。1、地震発生。直ちに身の安全を確保。クッションやカバンで頭を守る。机の下に身を隠し、机の足を持つ。慌てて外に飛び出さない。12ページイラスト。テーブルの下に避難し、地震の収まりを待つ家族の様子。不安そうな表情です。イラスト終わり。2、避難準備。落ち着いて素早く安全に。ドアを開けて逃げ道を確保する。火を消し、ガスの元栓を閉める。12ページイラスト。ドアを開け、逃げ道を確保する男性のイラスト。イラスト終わり。3、避難。二次災害に注意。ブレーカーを落とし、漏電による火災などを防ぐ。外に出るときは、落下物に注意する。12ページイラスト。ブレーカーをオフにし、これで OK と、安心顔の女性のイラストです。イラスト終わり。避難するときの注意点。避難の仕方は災害の種類で異なります。地震のときは屋外の広い場所など、13ページ下の記事参照で安全を確保してください。また風水害のときは、開設している避難所を確認し、避難しましょう。それぞれの場面に合わせて行動しましょう。オフィスなどの場合、コピー機やパソコン棚が倒れる危険性があります。机の下に潜り、頭を守りましょう。13ページイラスト。地震の揺れで本棚の本やテーブルのパソコンなどが落ちそうです。男性が机の下に潜り、両手は机の足を握っています。イラスト終わり。エレベーターの場合、すべての階のボタンを押し、止まった階で降りましょう。閉じ込められたら、非常用のインターホンで連絡しましょう。13ページイラスト。両手でボタンを押す男性のイラストです。イラスト終わり。市街地の場合、窓ガラスや看板が落下する危険性があります。カバンなどで頭を守りながら安全な場所へ避難しましょう。13ページイラスト。カバンを頭上に乗せ落下物を防いでいます。イラスト終わり。運転中の場合、ハザードランプを灯してゆっくりと左側に停車しましょう。車から離れるときには、ドアをロックせず、 鍵をつけたままにしましょう。13ページイラスト。左側に停車して待機する車。ハザードランプがついています。鍵はつけたままにするよう、鍵のクローズアップのイラストが描かれています。イラスト終わり。避難の準備できていますか？避難とは、難を避けること、つまり安全を確保することです。安全な場所にいる人は、避難所に行く必要はありません。もしもの時、どうするかを日頃から考えておきましょう。自分は避難すべきなの？地震が発生した時は、下のフローズを参照し、避難すべきか判断しましょう。火災や土砂災害の恐れがない場合や、家に被害がない場合は、避難する必要はありません。13ページイラスト。避難すべきかどうか不安そうな家族のイラストが添えられています。イラスト終わり。13ページフローズ。避難すべきかどうかを判断するためのフローズです。はいかいいえの回答で進みます。はじめにはいの場合を読んでいきます。地震による火事や土砂災害などの危険がある。はいの場合。次のいずれかへ一時避難。3項目あります。1つ目、一時避難場所への避難。小中学校の校庭など。2つ目、広域避難場所への避難。大きな公園などの広い場所。3つ目、その他安全な場所への避難、親戚、知人宅など。その後、家の状況を確認し、被害があって住めない。はいの場合、2項目あります。1つ目、避難所への避難。開設している避難所を確認の上、非常持ち出し品を持ち、避難所へは原則徒歩で避難しましょう。2つ目、親戚や知り合いの家への避難。安全な場所にある親戚や知人宅に身を寄せることも避難の一つです。次に、いい家の場合。地震による火事や土砂災害などの危険がある。いい家。家の状況を確認し、被害があって住めない。いい家。その場合は、自宅に留まる。自宅が災害による被害の危険性がなく、安全な場所にある人は避難する必要はありません。フローズ終わり。
命を守る自助と共助の取り組み。自助、自分と家族の命を自ら守りましょう。共助、地域で備え災害時には助け合いましょう。災害の被害を最小限に抑えるための取り組みには、自助、共助、公助という考え方がありますが、防災の基本は自助です。自然災害の発生時にも慌てず的確な対応ができるよう、もしもの時の避難行動について家族で確認しておくことが大切です。その上で、さらに共助に取り組むことで、自分と家族以外に地域の人など多くの人命を守ることができます。14ページイラスト。タイトルの左に年配の男女、右に若夫婦と子供が描かれています。自助・共助に取り組もうと呼びかけているようです。イラスト終わり。自助、チェックしてみよう。家庭内備蓄。非常持ち出し品の準備。災害時には電気やガス、水道などが使えなくなることや、食料や生活用品などが手に入りにくくなることがあります。それぞれの家庭に必要なものを考えて、最低3日間程度は生活できるように準備しましょう。ポイント。感染症防止のため、避難する際には体温計や手指消毒液、マスクも携行しましょう。 お風呂の残り湯などをすぐに捨てずに汲み置きしておくと、地震などによる火災発生時の初期消火やトイレなどの雑用水に利用できます。普段から食料や日用品を少し多めに買っておき、使ったら補充する方法、ローリングストック法も活用しましょう。14ページ、イラスト。非常持ち出し用のリュックです。イラスト、終わり。飲料、食料。飲料水、一人一日あたり3リットルが目安。缶詰やレトルトのおかず、レトルトのご飯、インスタント食品など。14ページ、イラスト。ペットボトル、缶詰、レトルト食品です。イラスト、終わり。貴重品、現金、印鑑、健康保険証、預金通帳、免許証など。14ページ、イラスト。現金、免許証、預金通帳などのイラストです。イラスト、終わり。照明、情報端末など。懐中電灯、ラジオ、充電器、スマートフォン、携帯電話用、電池、など。14ページ、イラスト。ラジオと懐中電灯です。イラスト、終わり。生活用品、洗面用具、化粧品、タオル、メガネ、コンタクトレンズ、ビニール袋など。14ページ、イラスト。洗面用具、メガネ、コンタクトレンズです。イラスト、終わり。衣類、下着、防寒着、靴下、レインウェアなど。14ページ、イラスト。長袖と半袖の下着、靴下です。イラスト、終わり。応急医薬品、絆創膏、常備薬、鎮痛剤など、処方薬、マスク、手指消毒液、ウェットティッシュ、体温計など。14ページ、イラスト。マスク、絆創膏、常備薬です。イラスト、終わり。その他、卓上コンロ、予備のガスボンベ、マッチ、ろうそく、ホイッスル、防災用ヘルメット、ブランケット、軍手、使い捨てカイロなど。14ページ、イラスト。卓上コンロとホイッスルです。イラスト、終わり。自助、急な災害に備えよう。災害時は時間とともに刻々と状況が変わります。いざという時に慌てず行動できるよう事前に準備しておきましょう。確認しよう、ハザードマップ。台風や集中豪雨などによる大規模な洪水や土砂災害の危険性が増加した場合に、被害が発生する地域や被害の程度を予想し、速やかに安全な場所に避難するなど、被害を最小限に抑えることを目的として、本市では避難や事前準備に関する情報をまとめたハザードマップを作成しています。もしもの災害に備え、このハザードマップを活用し、避難する場所や避難時の心得、災害の備えなどを確認しておきましょう。ハザードマップについて詳しくは市ホームページをご覧ください。ID10233199 市ホームページハザードマップ洪水 QR コードの表示あり。ID10328733 市ホームページハザードマップ土砂災害 QR コードの表示あり。ID10288992 市ホームページ内水ハザードマップ QR コードの表示あり。 ID10189088 市ホームページハザードマップ農地用ため池 QR コードの表示あり。 防災アプリ全国避難所ガイド ID10276355。 自分と離れた場所に暮らす家族などの地域を登録することで、登録した地域に水害などの危険が迫った際、防災情報をプッシュ型で受け取れるようになります。あなたの逃げてで大切な人の避難を後押ししましょう。 Google Play Store https://store.google.go.ge/store/store/details/details=it=ir=s?ht=jp.hinanjo-hinanjo-guide-guide。 QR コードの表示あり。 App Store https://apps.apple.com/jp/apple/id44603625?mt=8。 QR コードの表示あり。風水害から命を守るマイタイムライン。いざ洪水や土砂災害などの危険が迫った時に慌てて避難することなく、危険な状況になる前に余裕を持って安全に避難できるよう、いつ誰が何をするのか、どのような避難行動をとるのかについてあらかじめ家族で話し合っておきましょう。15ページ写真。マイタイムライン作成シートです。右上に名前を書くようになっています。上半分に貴重品、水食料、ハザードマップの確認など8つの項目があり、それぞれにチェックボックスのついた確認事項が記載されています。下半分には警戒レベル1から5の気象情報や避難情報を表示。警戒レベル1から4の下にはその場合の行動計画を書き入れる欄が設けられ、レベル5の下には災害発生と書かれています。写真終わり。 ID10276 市ホームページマイタイムライン QR コードの表示あり。トピック、災害時の車両待避場所を確保しています。 ID10276777。 台風などの接近に伴い河川の氾濫による浸水被害が予想される場合に、私有施設のほか民間事業所にご協力いただき、車両待避場所を開設します。中本市が開設を決定していない場合は、車両待避場所としての使用はできません。また、風による被害や駐車場内での事故の保証はありません。中終わり。開設する車両待避場所は、避難所とともに本市の登録制防災情報メールや市ホームページ、テレビ、ラジオなどでお知らせします。下の記事参照。最新情報など、詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページ、QR コードの表示あり。防災情報のニュースツールを活用しよう。登録制防災情報メール。事前に登録することで、本市の気象情報や避難情報、避難所の開設情報などを即座に受信することができます。登録方法。1、 QR コードを読み込み、登録はこちらを選択するか、 E メールアドレス宇都宮 utsunomiya@utsunomiya.mwjp.jp にからメールを送信。2、返信されたメールに従って登録。 無料。メール配信はこちらから。メール配信サービス http://utsunomiya.mwjp.jp/mobile/mobile/index-index.cgi??= 642QR コードの表示あり。緊急告知機能付き防災ラジオ。ラジオをつけていなくても、他の放送を聞いていても、災害時にはライトが点灯し、自動的に緊急放送が流れます。購入費用を補助します。携帯電話を持っていない人、持っていてもメール登録が難しい人などに、購入費用の4分の3、自己負担額3600円を補助します。詳しくは市ホームページをご覧ください。ID10190131、市ホームページ QR コードの表示あり。テレビのデータ放送。栃木テレビまたは NHK にチャンネルを合わせ、リモコンの D ボタンを押し操作してください。防災情報のほか、様々な情報を見ることができます。15ページ、写真。栃木テレビのデータ放送画面。タクシーの情報や時間ごとの気象情報などが表示されています。隣にリモコンの写真があり、吹き出しに D ボタンを押すとあります。写真終わり。共助。市消防団平石分団分団長吉沢健二さん。消防団で分団長を務める吉沢さん。消防団員として日頃の活動や訓練で得た知識を生かし、住民への情報伝達や避難誘導などに貢献しています。災害が起きた時に心がけていることや活動などについてお話を伺いました。16ページ、写真。タイトル背景、ページ上4分の1の写真です。消防車を背にして笑顔を見せる吉沢さん。胸から袖がオレンジ色、襟と前立てなどが紺色の防火服を着て、紺色の帽子をかぶっています。写真終わり。クエスチョン、最近行った活動は何ですか？9月4日6日に記録的な大雨が降り続き、両日とも出勤となりました。土砂災害の危険がある地域では、大雨のため命に危険が及ぶ災害がいつ発生してもおかしくない状況でした。道路の冠水や河川の増水により、避難指示が出された後は、消防団員を指揮し、手分けをして市民を避難所に誘導しました。また、高齢者や体の不自由な方が逃げ遅れていないか、呼びかけを行いながら活動しました。クエスチョン、地域に密着した日頃の活動について教えてください。各地域の自主防災訓練への支援や、春秋には火災予防運動などを行っています。その際には、地域の方一人一人に声をかけることを心がけています。また、地域行事に協力し、防災についての情報発信をしています。クエスチョン、災害での情報伝達や避難誘導で心がけていることは何ですか？災害時には分団長として消防団や関係機関と連携し、正確で新しい情報の収集に努め、地域と団員の安全を守ることを意識しています。また、避難誘導については、管轄内の危険な場所や安全なルートを常に把握し、地域をよく知る消防団の強みを最大限に生かした活動を心がけています。クエスチョン、消防団のやりがいは何ですか？地域の人たちからありがとうと感謝されたり、地域に貢献していると実感できたりすることがやりがいです。私自身、地域の人たちから誘ってもらい、消防団に入りました。 地域の人と仲良くなることもでき、火災や災害など困っている人のために活動できたときは、達成感を感じることができます。また、消防に関わるイベントや訓練に呼んでいただいたときに、感謝されることが増えました。クエスチョン、消防団に興味がある人に向けてメッセージをお願いします。性別を問わず、さまざまな業種や年齢の団員がいるため、視野が広がります。また、地域の人たちを守るといった同じ志を持つ仲間と出会えます。18歳以上であれば、学生も入団することができます。先日も市内の大学や高校に出向き、防災教育を行うことで、学生の団員も増えてきました。最近では、女性団員が活躍する場面も増えています。多くの人たちと触れ合い、一緒に地域を守りましょう。私たちと地域を守る行動を一緒に始めませんか？共助、地域を守る消防団員を募集中。 ID102-1326 問い合わせ消防局総務課、電話 625-5504。 消防団員は自分たちの町は自分たちで守るという郷土愛護の精神に基づき、地域防災活動のリーダーとして活躍しています。入団資格、市内在住の18歳以上で心身ともに健康である人。身分、非常勤特別職の地方公務員。待遇、年額報酬、出動報酬、公務災害保障、共済制度、退団報奨金、被服の貸与など。その他、消防団について詳しくは市ホームページをご覧ください。共助、自力避難が困難な人を地域ぐるみで助け合う仕組み。災害時要援護者支援制度。 ID100-3245。 クエスチョン、災害時要援護者支援制度って何？アンサー、集中豪雨や地震などの災害に備え、自力避難が困難な災害時要援護者に日頃から声かけ、見守り活動を行い、災害発生時には誰が支援し、どこに避難するかなどについて、あらかじめ地域住民同士で決めておく、地域ぐるみの助け合いの制度です。クエスチョン、どういう仕組みなの？アンサー、要援護者ごとに、あらかじめ地域で避難支援者や避難場所を決めておき、災害発生時には避難支援者が可能な範囲で避難誘導などを行います。左の図参照。17ページ、図。災害時要援護者支援制度の仕組み。災害時要援護者支援制度の仕組みについて示した図です。要援護者、避難支援希望者を頂点とし、避難支援者と地区支援班、市役所がイラストで三角形に配されています。まず、要援護者が市役所へ登録申し込みをします。市役所は地区支援班に避難支援者の選任と避難場所の選定依頼をします。それを受け、地区支援班は避難支援者などについて市役所に報告。市役所は台帳の作成・更新をします。避難支援者は平常時には声かけ・見守り、地域内の要援護者の把握を行い、災害発生時は避難誘導・安否確認を行います。ここには、地域の力が頼りになりますの文字が添えられています。図、終わり。ただし、災害時の状況によっては、支援に携わる人が対応できない場合もあります。地区によって活動状況は異なります。クエスチョン、誰が利用できるの？アンサー、在宅で生活している高齢者、おおむね65歳以上、や、障害者などのうち、災害が発生した際、自力で避難することが困難で、避難支援を希望する人、 要援護者が登録することで利用できます。要介護3以上の高齢者、一人暮らし高齢者等安心ネットワーク事業の見守り対象者、身体障害者手帳1級2級を所持している人、療育手帳 A、A1、A2 を所持している人、精神障害保健福祉手帳1級を所持している人、障害福祉サービスを受けている難病患者、その他災害時の支援が必要と市長が認める人。クエスチョン。避難支援者は防災地域活動保障制度中の対象になるの？中。地域から提出された調査票をもとに市が保険に加入し、防災地域活動の活動者である市民が活動中に負傷した場合や、災害時要援護者などを負傷させてしまった場合などに補償を行う制度。中終わり。地域において安心して活動できるよう、避難支援者による災害時の避難誘導や安否確認、日頃から声かけ見守り活動は、防災地域活動保障制度の対象になります。災害時に支援してほしい人はこちら。制度の申し込み方法。ID100-3245。各申し込み先に置いてある申し込み書、市ホームページからも取り出しか、に必要事項を書き、直接または送付で各申し込み先へ。詳しくは保健福祉総務課、電話 632-2919 へお問い合わせください。申し込み先、17ページ、表。災害時要援護者支援制度の担当地区と申し込み先を示した表です。担当地区は3つに分かれています。1つ目、昭和、申し込み先。郵便番号 320-8540、市役所保健福祉総務課、市役所2階、電話 632-2919。二つ目、石井泉ヶ丘、今泉、上河内、河内、清原、国本、五代若松原、桜、上東、宝木、中央、西、東、平石、細谷、上戸祭り、水穂の、峰、三幸、柳瀬、陽東、横川。郵便番号 320-8540、市役所高齢福祉課、市役所2階。電話 632-2356。三つ目、篠井、城山、姿川、鈴目宮、戸祭り、富谷、豊里、錦、西原、富士見、緑ヶ丘、宮の原、三幸ヶ原、名保、陽光、陽南。郵便番号 320-8540、市役所障害福祉課、市役所1階。電話 632-2673。表終わり。